Welcome to podcast KBS from Kyoto。
隅田隆平のハマグリ御門の編、令和6年8月28日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平のハマグリ御門の編。ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の隅田隆平です。今夜はハマグリボーイの新機軸ということで、まずはおなじみのこちらの方です。
弁護士の長谷川純一です。
はい、ロイヤー純、改めリーガル純、改めロー純、改め純ロー、 AKA 義理の弟はアメリカンダイナー、ニアリーイコールヒモパン、 なぜならば捨ててこに擦れるから、捨ててこに擦れるからですかね。
はい、
行かれました、あの宮沢ひろゆきさんのロフトプラスワンウエストのイベント。
行ってないです。
行ってないですか、はい、駆けつけなかったですか、は
い、家族に説明がつかない
説明つかないから、はい、行ってらっしゃらないということ で、はい、次はニューカマーですね。新しいハマグリボーイはこの方です。自己紹介お願いします。
はい、隅田の中高の同級生の鈴木敏夫です。
私の中学高校の友達の敏夫さんです。鈴木敏夫君と言いまして、はい、お仕事言うても大丈夫ですよね。
ですよ、
はい、ドクターで、
ね、
医師ですね。
あ、
はい、カミソリ負けドクター軍団も、ね、私の周りにはいて、カミソリ負けドクター&ロイヤーということで、
幅広い
です、はい、今夜は新機軸で、
はい、
いろいろ新機軸でお送りしようかなと思ってるんですよ。
ほうほう、
もう夏も終わりなん で、
はい、
でこの後桜ニュースも新しい、ね、
はい、
出演者が登場しますんで、
そうなんですね、
はいはい、そういうことにはなってるんですけれども、
はい、
としおちゃんなぜ出ていただいたかというと、
はい、
先週ね飲みに行ってまして、
うん、
はい、中学高校の同級生、
はい、
花江くんっていうね、
お
花の友達がいて、花井くんは知ってたかな、長谷川くん。
お名前はよく聞きますね。
よく
お会いしたことはないと思いますね。
ちなみに長谷川くんと敏夫は、
はいはい、
僕のあれですよね、大文字の送り火の日にうちに集まるとき、
はいはい、
私がね、マスオさんにもかかわらず自分の友達をたくさん呼ぶ、
はいはい、
モンスターマスオさんの遺憾なく発揮する、
はいはい、
その日に何年か前に、
はい、そうです ね、お会いしたことは、はい、ね、一度か二度あります。
ああいう五山の送り火とかもなんか変わっていくんですよね、呼ぶメンバーが。やっぱ子供が大きくなると子供の友達とその親とか、
まあ、
そういう形に、
はい、
まあ、五山の送り火警察って言いますよね。
お、何ですかそれ。
昔って僕ら子供の時って大文字焼きっていう言い方も、まあ、俗称としてね、
はい、特に京都以外のね、
言ったりするんですけど、
府外の方とか。
でもね、それを許さない、はい、大文字焼き警察、あるいは五山の送り火警察、
あがいますか。
いますね。
いますよね。
そうちのおかん
ですね。年のおばちゃんそうなんや。
そうやで、もういつも送り火って言わへんかったら怒っとったな。
大文字焼きとか うっかり言ってしまうと、
そうそうそう、それはどっかよそや言うて言うて、
怒んねや、うん、
そうなん
でね、今年は、
うん、
うちで別に誰も集まらずに家族でね、うん、3人で見てたんですよ、
妻
と、
はいはい
はい、娘とね、
お
で
ね、
見てて、で、まあ、ベランダから、
はい、
でうちは大文字しか見えないんですよ、
あ、はい、うん、
近くにね、
近くに、ね、大文字だけなんで、はい、ここ五山のうち大文字の大と、
はい、
火が灯るとき見えるんです、はい、で写真撮って、
はい、
スマホで撮ってアップして、
うんうん、
私は、うん、大文字って書いてあるんですよ。大文字焼きじゃなくて大文字って書いて、大文字山を、うん、に火が灯ってんのを写真、ね、うん、スマホで撮って大文字っていう、
はいはい、
大文字焼きじゃないですよ、
はいはい、
大文字山じゃないですか、
うん、
撮って大文字って、
まず大文字に火が灯ったよという意味ですよね、
うん、大文字に、はいはい、そう、大文字に火が灯ってますよっていうのを、まあ、見たら分かるから大文字と、うん、
はい、
うん、ちょっと感傷的な気持ちになってね、
はいはい、
なるじゃないですか、もう夏の終わり、
はいはい、
もうね、こう送るわけでしょ、はい、ご先祖様を、
うん、
で、あれ何、迷わないように
迷わない
です、ね、そうでしょ、火を灯して、
はい、
で、あ、もう8月16日かとか言いながら、うんうん、ね、大文字綺麗やったんですよ今年、
うんうん、
すごい綺麗で、うん、天候が良くて、うん、で撮って、うん、大文字とアップしたら、
うん、しした、
どなたかがね、
うん、
五山の送り火じゃないんですか、うん、僕がね百歩譲って、うん、大文字焼きって書いてたら、うん、その批判も、
うん、
甘んじて受け入れます、うん、感受します、
うんうん、
大文字山に火が灯って大文字ですよ、
もう出動しました。
警察出動早い。
早いですね。
ちょっと、焼きまで、焼き、うん、せめて焼きを入れんことには。
それはかなり誤認逮捕の
恐
れありますよね。
誤認逮捕ですよね。うん、怖いですね。これ、職質したらダメでしょう、う
ん。ちょっと早いと思いますね。
ねえ、全然そんな、はい、ねえ。
捜査活動の範疇。
範疇を超えてますよね、警察として。その、いや、今言ってる警察、京都府警とかじゃないですよ。京都府警とかじゃない警察がいるんですよ、そういう。うん、ね、いらっしゃって。うん、はいはい、あの大文字焼きって書いてる人がいたら、そのあの私に書いてくださった方も、うん、あの出動してよかったと思います。
確か
に、うんうん、大文字焼き警察としてね、はいはいはい、書いてなかった。僕は大文字山を見て大文字です、うんうんうん、それでも警察出動しましたから。
結構そういう人いますよね、
うん、まあまあそういうね、大文、うん、大文字焼き言うたらあかんねや。五山の送り火の日に何回かうん、うん、あ長谷川君と年を会ったことがあって、はいはい、
そうです、
はい、そうですよ。で、うん、先週一緒に飲んでて、そのさっきの花江ちゃんの話は、花江ちゃんのどこまで言うていいか分からんからあんまり言わんようでしょうか、ね、これも聞いてるみてやから。で、あのもともと関東で働いてて、最近ね、両方関東と関西両方拠点にして働いてて、ただそれが、うん、あ京都で働いてたのがまた元に戻ると、関東に戻ると、
はい、
お元の生活に戻るっていうので、はいはい、それでだからね、送別会をするので、ただ僕がちょっと引っかかったのは、うん、その2週間前にもあったんですよ、別 の, あのそういう送別会が。でその別の送別会も、うん、僕も年も同じ学校のメンバーなんですよ、うん、同じ学校のメンバーこう分けて、で僕だけ両方かぶってるんですよ。かぶってるんです。だから僕としてはどっちかに振り分けるか、うん、一括でやってほしいんですよ。この2つに分けた上で両方呼ばれてね。
でもまあそこまで重要視されてるんじゃないですか。
重要視じゃないんですよ。
あ、違うんですか。
うん、
便利ですか、あれ、ね、
便利使う、便利使いさ。僕まあまあ忙しいんですよ。これ両方ね使われて。で僕がなんかいろいろ突っ込むわけですよ、その、あの花井の至らんところというか、うん、かそれを突っ込んでほしいんですよ、うん
あ
うん、
それで座が持つ、
座が持つ、
座持ちが
っていうことをやってる時に、あ、来週ラジオ収録する、うん、で、あの敏夫ちゃんがこのラジオ聞いてくれてるのは聞いてたんで、
う
ん、
はいはいはい、
あの今度一回初めて出てやと前からも言ってたんですけど、うん、で、ね、長谷川君も知ってるということで、
はい、
新規軸で浜栗ボーイズ、
光栄です、
はい、浜栗ボーイズ
こちらこそ
っていう。で、ね、まあ、皆さん年寄りのことはご存じないと思うんですけど、知ってるっていうのもね、書いて
気持ち悪い、
気持ち悪いただ私もこのラジオで年寄りのエピソードは話したことがありまして、はい、うん、というのも、私が司法試験の受験生の時に、うん、
はい、
ある正月に、うん、友達から電話がかかってきて、
はい、
今地方院にアントニオ猪木がおるぞと言われて、
ほ
んまか言うて僕当時たこ焼く市柳のバンバラ編のアパートに住んでたんですけど、
はい、
あの自転車乗ってね、うん、地方院までバー走っていってあのそしてもう地方院の周りを自転車でチャリンコでもう駆けずり回って、うん、なかなか見つからなかったんだけども、ようやく最後その猪木さんがもう取り巻きが10人近くの取り巻き囲まれて車に乗り込もうとしてるアントニオ猪木
さん、
いたいたいた、すごかったんですよ。ほんでもうその取り巻きの中にこうかいくぐって、うん、猪木さんって言って、でちょうどそのまま正月ってお話しましたけど、うん、その前年の大晦日に猪木祭りという、当時ね、あの大晦日といえば格闘技の大会をやってた頃で、
その隠しね、
はい、で、はいはい、猪木軍対 K1 軍で、猪木軍の安田忠夫というプロレスラー、うん、元高野富士という力士ですよ。あの練習嫌いの、稽古嫌いのね、ぐうたらの高野富士っていうのがいらっしゃったんですけど、でギャンブル好きの、はい、で高野富士、こと高野富士こと、安田忠夫がジェロム・レバンナにギロチンチョークで勝って、
はい、はい、
買ったんですよ。でそのぐうたらなお父さんと娘の親子愛みたいな形で煽り V が流れてて、はい、うん、私はそのね、うん、あのずっと司法試験落ち続けてる時やったんで、
はい、
感激して、うん、正月を迎えて、まだその猪木祭りの効果がまだ残ってる、
残存してる。
なんかあの長谷川君も受験時代長かった。
うん、はい、
あのちなみに年尾さんも長いです。
長い、僕も
苦労人なんです。
長いです。僕も
苦労人なんで、苦労人が今日集まってるんですけども、
はいはいはい、
でだからそういうのあるでしょ。そういう、あ、頑張ろうって、
ああ、うん、ありますね、やっぱり、ね、
頑張ろうって思うけど続かないじゃないですか。 そういうのって、
まあまあ、
ポイントポイントで、ああこんなことあるから、うん、
よしよし、ね、
よしよしで頑張ろうとか思うけど、うんうん、続かないけれども、さすがに大晦日の効果は1月3日4日は残ってたんですよ、うん、2日やったからまだ
2日
ぐらいですよね、2日ぐらいで、うん、もう正直あんまり実家にも痛くないから早く帰ってきたんですよ、その、うん、居づらいから、うん、で、敏夫ちゃんから、で、あのちなみにその敏夫ちゃんはその知恩院の塔頭の、
あのあ、そうなんです、
こうなんですよ、うん、お寺のこうなんですよ、
あもうこうちゃうじゃない
、お寺のこうやから、でもう連絡してくれて、うん、でもうそばーって行って、うん、でその猪木を見つけて、はい、そのね取り巻きをかいくぐっていて、猪木さんって言って猪木さんって、猪木が元気ですかいうぐらいの声で、猪木さんって言って、猪木祭り感動しましたって言ったら、なんかニヤって笑って、こう右手を差し出してくれて、ぐっとぐいっと
おお、
ね、握手してもらって、その年に僕は司法試験に受かったって言うといい話なんですけど、そっから随分かかったっていう話なんですよ。だからそれが、うん、教えてくれた友達っていうのが鈴木敏夫くんで、
このエピソード時々出てますもんね。
で、でなんか僕のウィキペディアにも人物っていうところが載ってました。人物っていうところで、はい、ただ事実誤認があって、うん、私もウィキペディア警察として出動してますけど、でその、はい、猪木に会って、地方院で猪木に会って、影響を受けて、うん、もう大学院進学をやめたみたいな書いてあるんですけど、これあの、うん、時系列間違えてるんですよ。
間違えてますか。
僕が、そうなんですよ。僕は大学4年の時に、うん、あのね、司法試験なかなか受からんやろうから、うん、とりあえず大学院に行って、就職するか、司法試験続けるか、うん、その結論を先延ばししようと思ってたんですよ。大学4年の時、うん。で、大学院の試験を間近に控えて、っていた時に、はい、1998年の4月4日猪木の引退試合があったんですよ、はい、ドンフライ戦が、
はい、
で、まあ、ドンフライ戦自体はあまりそんな名勝負というような試合じゃなかったんですけども、その後の猪木の引退セレモニーで猪木が道という詩を朗読して、この道を行けばどうなるものか、危ぶむなかれ、危ぶめば道はなし、うん、踏み出せばその一足が道となり、その一足が道となる、迷わずに行け、行けば分かるさ、ありがとうってね、それを聞いて、はい、あ、大学に行ってとりあえず結論先延ばししようみたいな判断をせんとこうっていうことで、僕はそれでもう大学院の願書は多分出してたと思うんですけど、はい、受けに行かなかったんですよ。
おお、
受けに行った方が良かったと思って、また違う別の人生がね、
良、ね、
うん
ね、
かったかなとも思うんですけれども、うん、はい、それは鈴木敏夫さんで、
ああ、うん、なるほどね、
そうなんですよ。もうなるほどねって思ってる本当に。
まあまあまあ、よくわかります。
何回か聞いたことあるね。
いや、そうなんですよ。はい。で、あの敏夫くんいろんなことに造形が深いんで、はい。はい、
そ
のあらゆるジャンルの神羅万象だから、そういういろんなことにアンテナ張って、うん、ね、いつも日々生活しているがゆえに、うん、我々と一緒で苦労人で、はい、あえて言わないですけど
広げすぎて
広げすぎてなかなかお医者さんになるのが遅かった、ね、遅咲き、
ほんまにそうです、ね、
遅咲きですよ、うんうん、今あの年をね、はい、声だけやからわからんと思うけど、はい、風貌を見ると、はい、今の落合みたいな感じでしょ、今の落合博満
今の落合か
今の2024年の落合博満で、昔もちょっとなんか精悍な感じやってんけど、
あ、だからお互い様やろ
そうだね、ただ今の落合仙人みたいな、
ひげ
なし
で、
ひげを剃ったら年少みたいな感じじゃない、今の落合、
あ、
うん、
そうかな、あんまり言われたことない
けど、落合も遅咲きというか、うん、プロ入りが遅かったじゃないですか、
似てるんだ
そういうところもそういうところも
落合みたいな天才ちゃうぞ
なかなかプロ入らんくて、うん、プロボーラー目指してたりとか、うんうん、なんかあるでしょ、そういう時期が、ね、
東芝府中、
東芝府中
って詳しいな、
ね、野球詳しいから長谷川くんは、うん、ね、大学途中、はい、東洋大かな、
かですかね、
なんか途中でやめて
みたいな、
やめてみたいな、ね、先輩との関係が厳しくてみたいな、上下関係とか、うん、そういうのがあって、うん、別に当初は上下関係も厳しくないけれども、
何も厳しないけど、
ね、何も厳しないけれども苦労を重ねていらっしゃるんですけれども、はい、はい、今夜はそんな敏夫君と、はいはい、長谷川君とともにお送りします。はい、はい、今夜は新機軸、はい、新たなハマグリボーイズでお送りしてるんですけれども、うん、先週は真夏のサイキックミーティングということで、はいはい、うん、真夏のサイキックミーティング2024というわけで、北野誠さんと竹内義和先生にお越しいただきましてお送りしたんですが、敏夫、うんうん、はサイキックは聞いてなかった、学生時代
聞いてないですね、
あ、聞いてないか、
何回か聞いた 聞こうとしたかなぐらいですね。
あ、だから僕とか、うん、ドイちゃんっていう友達ね、あと金子
ね、
金スって言われてるんですけどはめちゃ聞いてて、よくその、
う
ん、月曜の昼休み、あるいはもうちょっと前の休み時間かな、バーッと教室に訪ねてきて、うん、昨日最近聞いたかとか言って
そんな感じでコソコソっと流れた後は
最近聞いたかみたいなっていうのが金子くんっていうのがいたんですけれども、はい、
そう、ね、あの丸山音楽部行ってたの、
そう、丸山夜音のイベントに金子とも行ったし、ドイちゃんとも行ったし、新田くんとも行ってたかな、行ってましたよ、はい、
すごい、
感想のメールをいただいております、はい、こちらは、あ、文中にラジオでも出てきますね、文豪で俳優で弁護士の墨田先生、ロイヤー順改めリーガル順改めロー順改め順ロー AKA 義弟はアメリカンダイナーニアリーイコールヒモパン、なぜならば捨ててこに擦れるから、瀬川先生
ありがとうございます。
年上に対する言及はない、さすがに予知能力はないようで、
まだ予知して
ない、はい、こんばんはゴランです。あ、いつもありがとうございます。毎週楽しく聞かせてもらっています。先週の真夏のサイキックミーティング楽しく聞かせていただきました。今年も墨田先生には感謝の気持ちしかありません。メソもございません。特に一番聞きたかった音体の訃報についてお聞きできたのが嬉しかったです。音体っていう表現もね、サイキック流といいますか、独特のね、音体っていうのがね、いいですね、音体っていう響きがね、お亡くなりになられたということで悲しい話をされるのかと思いきや、やはり話題はいつもの音体の仏の話。その中で昔地毛だった時期があるという話からいつ切り替わったのかというミッシングリンクが見つからないというまさかのミステリーの展開に爆笑しました。今まであれだけ音体の仏の話をしているのにまだそんな面白い話があるのかと感心してしまいました。あと墨田先生からの音体の仏を万博で展示という提案にも爆笑しました。これはね、私と竹内先生が月1回、はい、モーゲンフリーマンというイベントをしてるんですけど、はい、まあ、私が言い出したというか2人でざれ言言い合ってる間にそれが一番いい有効活用なのかなという話になったと、はいはい、到達したということです、はい、真理に到達したという、だから表現の自由、そうでしょ、自由な言論を確保したら最終的に真理に到達するというじゃないですか。結果的にそうなんですよ、自由に喋ってたら万博はいいんじゃないですかっていう、
それは真理、
真理、はい、月の石のごとくということを竹内先生、やっぱりそう、僕は月の石ね見に行ってないじゃないですか、
うん、そうです、見てない、
竹内先生はそういうリアルタイムで行ってらっしゃったでしょうから、まあこのスタートが何回も行ったっていうじゃないですか、
万博、はい、よくね、
はい、最後にお亡くなりになられてラジオで音体の話をすることはもうないやろうという誠さんの話に少し寂しさを感じながらも貴重な時間をかみしめました。最後に八重樫にのおばちゃんで話題になった山内書店まだやっているようです。
面白かったですね
数十年前と変わらない面影でしたので、大阪に戻った時には、棚を見に行こうと思いました。どうかよろしくお願いしますということで、八重樫って分かるんですかね、八重樫、
ヤクルト、
ヤクルトのね、独特のバッティングフォームの、
もうそれがね、
それ前も出てた言うてんかった、
八重樫、そうです、独特のバッティングフォームで、ね、
ちょっとオープンスタンス、
オープンスタンスで、
ちょっとじゃない、ね、ほぼ前後ぐらいのオープンスタンスで
大リーガーみたいなね、
あ、そう、
もうバッティングフォームでしたよね、
うん、今だね、ね、今だと結構あのタイプってよく見るかもしれないですけどね、もうね、オープンスタンス、昔はかなり特集でしたよね、
うん、そうですよね、
見た感じ、
よう考えたらな、ね、俺ら今、うん、八重樫よりだいぶ年、ずいぶんだいぶだいぶ年上なわけやろ、
そうやわ、そうやわ
それが怖いよね、あ、だって八重樫って僕ら子供の頃からしたら永遠に追い抜けないというか八重樫もそうやし、だってい
や、まあ追い抜いてないですけど
追い抜いて、確かに 今八重樫さんを追い抜いてないですけど、はいはいはいはい、当時の我々が子供で見てた頃の八重樫よりも年上やし、
う
ん、いやいや、
それはまあそうやろな、
そう、ね、
だって不惑の、ね、うん、あの角田、
うん、角田、
角田博光なんて、うん、ものすごいおっさん、
うん、そうでしたね、
か確かに
すごかったですね、おっさん中のおっさん、
2人でも40ちょいやった
ろ、だって不惑の体、なんか言われ、
40本
ぐらい打ったんですよ、そうですね、
そうやった、
そうですよ、うん、
でね、あの時よりも自分が年上になってるとは思えないな、
あ、そういえばそうですね、
角田博光よりも、で、あのホームランを打ってこのブーマーとハイタッチして
脱臼したという、脱臼した
という、うん、そういう角田さんもいらっしゃい、角田さんもいらっしゃいましたけれども、うん、で、こういう感想メールをもう一方、沖田虎丸さんからもいただいています。大阪府男性40代の方です、
はい、
弁護士で俳優で文豪の墨田先生、こんにちは。先週は北野誠と竹内義和という二大巨頭を招いての真夏のサイキックミーティング、お疲れ様でした、うん、先々週の一次資料を徹底的に調査する大野秀幸さんのチャップリンの世界旅行の回は、はい、大いに知的好奇心を揺さぶられる素晴らしい放送でしたが、はい、裏付けや証拠は夜の窓と肉筆マガジンという竹内先生の決め打ちの見解を誠さんがここぞのタイミングで突っ込むサイキック界も最高な放送でした、うん、出張中のサラリーマンが宿泊するビジネスホテルの部屋で密かにお楽しみ用の素材として使用したいビニール包装されたエッチな本を書店でじっくり吟味するというどうでもいい話を男の哀愁が伝わり、古典落語の名作人情話を聞いているようでした。私は板井さんが、板井さんディレクターでね、うん、3人でやってらっしゃったんですけれども、今の職場を定年退職されるタイミングでオリックス劇場での開催が噂されるそんな具体化してるでしょうか。サイキック青年団最終回ライブが今から待ち遠しい次第です、うんうん、そうか、今のオリックス劇場が昔の厚生年金会館やから、
うん、あ、そうなんだ。
サイキックのイベント、真夏のサイキックミーティングとかは、うんうん、厚生年金会館でやってたんですよ。でそれでですかね、11月に2日間、日本武道館で開催するトンネルズザライブは、はい、一般発売が始まると同時に即完売。あ、そうなんですね。チケット売買サイトで高額取引されている状態だと聞きますが、うん、もし開催が決定した暁にはこの番組での先行予約などの受付などを
誰が受け付けるのか
お願いいたしますと、はいはい、うん、で長谷川君の事務所とかで
大混乱です、
大混乱で、ね、X でも皆さん喜んでくださってたようで、うん、でね、違法サイト、違法サイト、違法サイト自体は違法じゃないんですけど、
はい、
アップロね、はい、この番組アップされてる方がいらっしゃるんですけど、そこに、ね、コメント欄があるんですよ、
はいはい、
コメント欄があって、はい、でまあ楽しんでくださってるのは分かるんですけど、その中で、うん、ね、年に2回は少ないと、4回に増やしてほしいと、
はい、
でだから、うん、普段はもうギャラのかからない、うん、墨田先生のお友達だけでやってください、はい、その影響で僕今回年を読んだわけじゃないからねその今コメント書いた人は、ああ、俺の言うと通りやっとるわ墨田って思うかもしれんけど、決してそうじゃないから、うん、そんな僕は
参考にさせていただいたわけではないですよね。口コミに対して返答でありますよね。
あ、そういう
参考にさせていただきました
ありがとうございます。
本人降臨してそう参考したわけじゃないんですよ。結果的にそうなってるっていうだけなんですけど、でも本当に竹内先生の下ネタなんか哀愁というか、
ね、サラリーマンの面白かったですね、
うん、ああいう描写がね、
うんうん、嫁入りって言ってはりましたよね。
あ、
嫁入りみたいなもんですよ、
ね、何言ってんねんって話ですけど、うん、でもあのね、そので、収録終わって覇王の市場からすま店お店行って、うん、で、孫さんがさっき名古屋なんで帰られて、うん、でその後残ったメンバーで今回は、うん、その放送中も言ってましたけども、はい、ジャンプ藤井さんっていう、
はあ、
もともとサイキック青年団のスタッフだった、
うん、
方が、うん、ミキサーかな、うん、で、うん、ジャンプさん、うん、見学に来られてて、で山本さんっていう、うん、ディレクターされた方も来られてて、で柳田さんもサイキックと関わってらっしゃったんで、柳田さんも来られててっていう形で、あの同窓会のような、はい、雰囲気でやってて、でサイキックミーティングを復活した2019年ですかね、2009年に番組が終わって2019年の夏にこの番組で復活した時も久しぶりやからということで、このスタジオの外いっぱいやったんですよ。結構人で関係者でいっぱいやったんですけれども、そっからコロナがずっと2020年から来てて、コロナ禍が続いたもんで、基本的にまあ3人で収録して、で孫さんのマネージャー松竹芸能の佐藤さんが来られるぐらいやったんですけれども、まあいろんな規制がもうなくなって、ね、2年目ですかなるもんだから、そういう方に声かけてね、でその今ジャンプ藤井さんは私があの ABC ラジオ裏の裏まで裏川です、で ご一緒してるんですよ、お仕事。
へ
え。お仕事ご一緒してて、あのでもね、ABC ラジオっていうのは、はい、あんまりね、サイキック青年団の話をする環境じゃない。その堂々と、うん、だからみんなで打ち合わせしてる時に、うん、例えば、うん、ジャンプさんみたいなね、うん、今度サイキックの収録 KBS やる時、うん、何月何日来て、もらえませんかみたいなことを言える雰囲気ではなくて、うん、で、ジャンプさんは私がサイキッカーやったこともご存知やし、うん、私はもちろんそういうジャンプさんのね存在を知ってるし、うん、なんでジャンプさんかっていうと、もともとアイドルの追っかけをなさってたんですよ。アイドルの追っかけをなさってて、ここかな、うんうん、ココとか西田ヒカルとか好きやったんですよ。でココの追っかけとかをしてる時に全国回るじゃないですか、はい、全国回って最初はなんかね、うん、その追っかけのメンバーも、うん、もう本当に何百人単位でいるらしいんですけど、うん、全国を回っていくうちに、ほんでみんなでね、このアイドルのコンサートでジャンプするらしいんですよ。ジャンプしていって、はいはいはい、でも全国回っていくうちにどんどんなんかね、脱落者が出ていくらしいんですよ。アメリカ横断ウルトラクイズみたいな。で
どんどんチェックポイント、
チェックポイントでどんどん脱落していって、最後に残ったのが28人いて、でジャンプ28人衆って呼ばれたらしいんですよ。
で
それをそれでジャンプっていう、
あ、一員なんだ。じゃあ
そうなんですよ、ジャンプの一員で、なんかあの西田ひかるさんが、うん、のコンサートも行ってらっしゃったのかな。その時もひときわ高くジャンプしてたっていうことでジャンプ藤井で、
ひときわ高く
ひときわ高く
跳躍力が、
跳躍力が、今このテーブルの上に置いてるあの目の前のお菓子、はい、焼き菓子、ジャンプさんのお土産です。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。でその西田ひかるさんが最近かな、はい、ABC ラジオに出る機会があったそうで、
はい、
でそのジャンプさんが西田ひかるさん不安やと、うん、知ってる人が、はい、今日西田ひかるさん来てるでみたいな、はいはい、あことで、うんうん、でちょっとその収録風景見に行ったらしいんですよ、
はい、
でその話を打ち上げに言ってありました、うん、ジャンプしたら気づいてくれるかなって思ったんですけどねとか気づくかなんか不審者でしょ、そんなもう50過ぎになってはるわけですよ。
あの時のみたいな、
あの時の、
まあ、なかったですか、
ジャンプ28人衆のってなるわけないでしょ。
ひときわ高く
ひときわ高く飛んでたっていうジャンプさんそういうジャンプさん でなかなかそのお声かけしたいなと思ってたんですけど、うん、サイキックが終わってから結構この演者もスタッフも、うん、
はい、
濃厚な関係やったからこそか、うん、皆さんバラバラになってて、あまりそれぞれが連絡を取らないっていうような関係が結構続いてるみたい でジャンプさんもどうやら誠さんも竹内先生もずっと連絡取ってないっていうような状況で、もしかしたら自分にとってサイキックが何かあまりいい思い出はなかったとしたら、
うん、
そういうジャンプ何人種みたいな話をしてはったんですよ。でそっからまたご結婚もされて、
はいはい、
っていう状況で、うん、もうサイキックのことは言わんといてくれと、うん、ジャンプ28人種の話はせんといてくれとか思ってるかもしれないし、うん、でそういう話をしないままでいたんですよ。しないままでいて、うん、普通に一緒にお仕事をしてて、である時、うん、そういうね、打ち合わせしてるそういう社員の方とか、うん、あるいは演者がいるフロアとかではそういう話ができなかったんですけど、うんうん、トイレに行って、うん、偶然隣にジャンプさんがいらっしゃった時があったんですよ、うんうん、今しかないなと思って今でしょ
今でしょ
って思ってその時にまあこう並びながらね、うんうん、ジャンプさん今度8月にサイキックミーティングの収録を KBS 京都でして、うん、孫さんと竹内先生来られるんですけど、収録来ないですかって言ったら、すごい喜んでくださって、
う
ん、本当にもうジャンプするばかりのジャンプせんばかりの勢いでトイレで、もうすごい喜んでくださって、あ、行きます行きますって言って、ほんで、うん、来てくれて、やっぱり声かけるもんやなとか思って、
うんうん、
なんかほんまに、うん、そのやっぱり当事者の方が、当事者同士っていうのはそういう、ね、声かけにくかったりとかするんじゃないかなっていう、うん、
ちょっと離れた人が、
そういうね、僕らその時には単なるリスナーだった人間が、うんうん、もしかしたらデリカシーないだけかもしれんけども、そうやって声かけることによって、うんうんうん、ね、で久しぶりにその孫さんも竹内先生もジャンプさんも3人でいろいろ話を、過去の思い出話をされてて、うんうんうん、本当にね、同窓会のようで、うん、ただその過去の思い出話っていうのがほんまにひどい話なんですよ、うん、ひどいひどい下ネタなんだけれども ひどい下ネタなんだけれども、いい年したおっさんがなんか遠い目をしながら、あんなこともあったな、こんなこともあったなみたいなこと言ってるから、他のお客さんは多分、だから多分すごいいい会やなと。
なるほど。
40代50代の人らがなんか多分昔一つの目標に向かってひたむきに頑張った青春時代を
振り返ってるんやと、
一緒に共有した人らが久しぶりに集まってみんないい顔して飲んでるなみたいに思ってるかもしれないですけど、近くに至近距離で聞いたひどい話をしてるんですけど、ひどい話を遠い目をして喋るのがいいなとか思って、実際聞いたら多分なんか隣でねデートしてるカップルとかもいたんで、
そのもういたたまれない、
いたたまれないかもしれないですけど、でもなんかねその、だから当時だからもう30年前とかの話なんでしょうけど、だからジャンプさんまだ20代前半とか半ばで、で竹内先生すごい仲良かって、ある時も毎日のように会ってたらしいんですよ、年の離れた親友として毎日会ってたっていう。でその間ぐらいに、まあ、孫さんがいらっしゃってっていう、でその他に柳田さんも山本さんとかみんな若くて、本当に、全員にとって青春やってんやなっていうのはなかなか良かったですよ。ほんでそのハオで、まあ、孫さんも帰らはって、その後また、その二次会に打ち上げの二次会でスナック行って、あの要は年をといく、番長の店ですよね。あるんですよ。あの長谷川君も行く、はい、あの、はい、ね行っておりますけど、はいはい、でそのお店行って今度またね竹内先生がいい下ネタを喋ってました。
いい下ネタ。
いい下ネタ本当になんかね。
どんな
や。いやあのいい下ネタを、いいよなんかいい話やなみたいな、その他に偶然いらっしゃったお客さんも、それいい話ですね、みたいな。だからすごいと思うんですよ。そのね、あの音体の話にしても。だって言ってる話は、あのひどい話だったりするじゃないですか。ひどい話のようなんだけれども、最後ちょっと感傷的になってっていう
胸にね、
そんな話ってなかなかできないと思いますよ。あの孫さんと竹内先生しかできないと。でまたほんで柳田さんが英語愛で言うんですよ、そんなやっぱり真帆さん の, あのラジオスターの北野誠はブースの外やないとわからんねんっていう、隅田さんとか竹内さんとか同じブースの中にいるから傷が入るのがブースの外でだわからんねんなあジャンプなあ山本ちゃんみたいな。あそうで、まあ、ほんでねいつも真帆さんに言われるのは、隅田と竹内さんがやるの聞いてるけれども、お前らは何でも欲しがりすぎやと、ずっと同じ話をずっと続けてそうなんですよ、なんかあるんちゃうかな、なんかあるんちゃう、いやないねん、このおっさんもう何もないねんでこの一番高いこの振って出したところで、孫さんこうカフを落とすとそういうね、なかなか幸せな夜でしたけど、隅田隆平のハマグリ顧問の編、令和6年8月28日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。